藤沢歴史探訪、今月は全行の今昔に迫るをテーマにお届けしています。最終週となります。本日は住民の方から見た全行の今昔ということで、この方々にお話をお伺いしていきたいと思います。まずはお二人、自己紹介からお願いいたします。
はい、全行地区郷土づくり推進会議で委員をしております渡辺です。よろしくお願いいたします。
同じく全行地区郷土づくり推進会議の小林です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、今少しご紹介もありましたけれども、お二人は全行地区郷土づくり推進会議でも活動されていらっしゃるということで、まずは渡辺さん、この全行地区郷土づくり推進会議、こちらのご紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、まず郷土づくり推進会議なんですが、市内13地区に設置された地域に暮らす人々が市との共同により、地域の特性を生かした郷土愛あふれるまちづくりを推進するための会議体です。特に全行地区郷土づくり推進会議では、地区独自の基本方針、みんなが元気で誰にも優しい坂の町を掲げて、まちづくり事業に取り組んでいます。
まちづくり事業にも取り組んでいらっしゃるというお話なんですが、では渡辺さんと小林さんはいつ頃からこの全行にお住まいでいらっしゃるんでしょうか。渡辺さんはいかがですか。
はい、私は実は生まれた時から全行に住んでいまして、もうかれこれ半世紀を超えてしまいました。
ずいぶん長く住んでらっしゃるんですね。一方で小林さんはいかがですか。
はい、私はですね、1999年で、ちょうど今年でですね、四半世紀になります。はい、25年、はい、なります。
お二人とも本当にね、長くこの全行にはお住まいでいらっしゃるということなんですが、昔の頃の思い出の場所ですとかエピソード、こちらについても何かお聞かせいただけますか。
はい、子供の頃はですね、まあ、小学校の校歌でもあったんですけども、牧場があって牛が住んでいたりですね、森が多くて割と自然がすごく豊かな場所でした。特に夏はクワガタであったりカブトムシを取りに行ったり、石川の方の川の方に行けば魚を釣ったりザリガニを釣ったりとか、本当に子供の頃は、いろんな遊ぶ場所にはことかかない場所でした。
自然がいっぱいだったということですが、では渡辺さんの幼い頃というのは本当に外で遊ぶのがお好きなお子さんでしたか。
そうですね、まだ今みたいなテレビゲームもなかった時代でしたので、まず外で遊ぶことが第一でした。そしてまた逆に言うと、何でしょう、空き地みたいなところも結構あったので、野球やったりサッカーやったりですね、キックベースとかもやったり、あとは、泥系みたいなかくれんぼみたいなものをやったり、本当に外で遊ぶことが多かったと思います。
とてもね、懐かしい名前、泥系という名前も出てきましたが、では小林さんは何か思い出の場所やエピソードございますか。
私はね、渡辺さんに比べたら半分しか住んでないんですけれども、全行にはですね、県立のスポーツセンターがあったんです。今もあるんですけれども、そのところにですね、グリーンハウスという昔ながらの、現存している中では一番古いと言われている旧のクラブハウスなんですけれども、そこにの2階にですね、食堂があったんですよ。はい、で私、まあ、テニスをやりに行ったり、それから走りに行ったりした時にですね、そこでお昼を食べようと言われて、友達誘われて、でその時ですね、とても建物がクラシックな感じなので、いや、どんな食堂なのかしらと思いながら入りましたら、なんとラーメンがあったというのですごくほっとしながら入った記憶があります。はい、なので全行って町だけじゃなくて県の中心地でもあるんだなっていうスポーツセンターがあって、あ、そういう恵まれた土地なんだなっていうのを感じました。はい、楽しい思い出です。
でも本当にラーメンがあるような建物ではないですもんね。
そうなんです、素敵な、ね、建物なんですよ。今も今は資料館としてもありますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思ってはいますけど。はい、
渡辺さんはこのグリーンハウスの思い出ってありますか。
グリーンハウスですね、まあ、仕事柄でもあるんですけども、実は有名な建築家の方が建てた建物で、奥様と2人で作っている建物なんですね。だからどちらかというと僕はそちらの方ですごく気にはちっちゃい頃からなっていて、で特にドラマなんかで見たら、ドラマの実は撮影場所に使われていたりですね、意外と知らないところでいつの間にか使われているということがあって、僕自身もよくプールへ行った帰りにそこでご飯を食べたりしていたのが思い出になってますね。
そのドラマでの撮影の場所ということですが、そのドラマを見てグリーンハウスだってすぐに渡辺さんはお分かりになるんですか？
はい、そこは本当にすぐ分かりました。景色が、全容の景色だったのもあったと思うんですけど、特に自分もそこで食べてた記憶があったので、パッと見て、おここは全容だと思って、特にグリーンハウスの食堂じゃなくて、なんかいつの間にか使われてるっていうのをで逆にそのドラマがまた面白く見れたのを覚えています。
そうですか、はい、ではね、リスナーの方の中でもそういった発見された方ね、たくさんいらっしゃるかもしれませんが、では渡辺さんと小林さんが全業の街の移り変わりをご覧になって、昔と比べて特に変わったなと感じる点、その一方で昔から変わらないなと思う点、こちらについてもご紹介いただけますか？
はい、そうですね、街の移り変わりだと、僕はやっぱり子供の頃から比べるとやっぱり家が増えたなという、住まわれている方も増えたなというふうには感じています。また全業坂がいっぱいある割にはこう道がガタガタしていて、ちょっと汚いところも多かったんですけども、最近はバリアフリー化工事を進めていることもありまして、道がきれいになったり、道路もですね広くなったり、坂の下のところの道ですね、そこが特に雨が降ると冠水していたのがよく思い出され、本当にプールのようになっていたのをよく思っているんですけども、それも随分と減ってきたなと、雨が降ってもそれほどそういうふうになることがなくなってきたなというふうには感じています。
いろいろなところで道路も整備されているわけですね。では小林さんはいかがですか？
はい、先ほどお話ししました県立のスポーツセンター、体育センターだったのが、2020年の東京オリンピックを契機に建て直しになりまして、とってもきれいになったなっていうのがやっぱり印象的でしょうかね。はい、あとマンションも増えて、人も子どもも増えてるんじゃないかなっていう気はします。
人口も増えているということですが、それだけ全業に魅力があるということにもつながりますからね。さあ、そして全業地区での最近の取り組みについてもお話をお伺いしていきたいんですが、小林さん、こちらの取り組みについてもご紹介いただけますか？
はい、活性化部会としてはですね、2023年度に坂の PR の看板を作りました。全業駅を西口に降りていただきまして、それをもっともっと西の方へ歩いていきます。そうすると北側の歩道の方にですね、坂の看板が立ちました。全業を PR するために新しく公募で、2012年なんですけれども、坂の名前を公募で募ったところ、その9つの坂と新しく全業在住の中西さんというイラストレーターに書いていただいて10の坂の看板があります。で、それを作成した同時にというよりも、その1年前には手持ちで歩けるマップを作成しました。で、そのマップを使いながら坂を皆さんに歩いていただけたらなと思っています。はい、そしてもう少し前になるんですけれども、全業カルタというのを作りました。で、その全業カルタを使ってまた地域の人たちに何か楽しいなと思えるようなことを考えたいと思っています。
最近の全業地区での取り組みについてご紹介いただきましたが、本当に盛りだくさんですね。この案内看板は本当に素敵な看板ができましたので、たくさんの方にご覧いただきたいですね。
はい、ありがとうございます。で、実はですね、マップの中は見どころマップといって、全業の中で坂はもちろんのこと、富士山が見えるところとお花がきれいに見えるところの記されていますので、ぜひそれを参考に全業を歩き回ってください。
とっても小さなサイズで持ち歩きしやすくなっておりますので、ぜひね、皆さんこのふるさと見どころマップを受け取っていただきまして、たくさんねこの全業地区散策していただきたいと思いますが、どちらで手に入るものなんでしょうか？
はい、全業の市民センターにご用意してますので、どうぞ足を運んでください。
ではね、たくさんの方にこの PR の看板ですとか、全業ふるさと見どころマップ、あと全業カルタもね、ご覧いただきたいと思います。さあ、それでは最後になりましたが、ラジオをお聞きの市民の皆さんにお二人からメッセージをお願いしたいと思います。まずは渡辺さん、お願いいたします。
はい、善行地区はですね、特に藤沢市の中でも坂の多い町です。どこへ行くにも坂を登ったり降りたりしなければいけませんし、パッと見ると大変そうだなと思うことも多いのですけども、先ほどお話になった例えば善行マップを持って片手にですね、町の中を歩いていただくといろんな坂があって、あ、こんな坂もあるんだとか、あ、こんな急な坂もあるんだとか、すごく魅力のある町だと思っています。ぜひ善行へ来ていただいた際にはですね、マップを手に善行地区を散策していただけるよう、また健康にもなると思いますので、ぜひ歩いていただけるように善行地区に訪れていただけますようお願いいたします。
そして渡辺さん、ラジオをお聞きの方に嬉しいお知らせもあると伺ったんですが、こちらもご紹介いただけますか。
はい、手前味噌にはなるんですが、今回のですね、レディオ湘南を聞いていただいた方にですね、善行の市民センターにおいてですね、クリアファイル限定30枚になるんですけども、レディオ湘南を聞いたというふうに言っていただけると限定30枚プレゼントいたしますので、ぜひ善行マップとともに善行クリアファイルもですね、手に取っていただいて、善行という街をまた知っていただけるよう、ぜひ多くの方に来ていただけるようにお願いいたします。
こちらのクリアファイル、とっても素敵なファイルとなっておりますのでね、善行市民センターに来ていただきまして、レディオ湘南を聞きましたとお声掛けいただきたいと思います。それでは小林さん、お願いいたします。
はい、善行市民センターは2020年ですけれども、新しく立ち上がったところですので、皆様、善行市民センターとともにどうぞいらしてください。クリアファイルもお待ちしておりますので。
さあ、今月の藤沢歴史探訪では、善行の今昔に迫るをテーマにお届けしてきました。今回は住民の方から見た善行の今昔ということで、いろんな視点からの、ね、お話をお伺いすることができてとっても楽しかったですね。ぜひ皆さん、これからもこの、ね、善行地区の魅力たくさんありますので、まずは善行市民センターに来ていただきまして、ふるさと見どころマップ、こちらを手にしていただいて、新たなね、この善行の魅力も探していただけたらと思います。今週は善行地区郷土づくり推進会議の渡辺秀之さん、そして小林敦子さんのお二人にお話をお伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。